改めまして皆さんおはようございます。12月の12日です。第2の週、そしてアドベントとしては聖なる主の日第3になります。本日もですね、神様が少々に名を呼んでいただいて、街道とそれぞれ場所場所において礼拝をされることができます。恵みを感謝をいたします。この第3ですね、最初のキャンドルは予言のキャンドル、希望と言いました。2本目は天使のキャンドル、平和と申しました。3本目はですね、羊飼いのキャンドルで喜びなんですね。で今日はですね、喜びというそのキャンドルが灯されたわけです。で先週はですね、深みにこぎ出して、この主が私たちを愛するゆえに強いられた恵み、それを与えられ、諦めや常識に再度挑戦して、信仰の深み、伝道の深み、交わりの深みの共通の深みに前進することを受け取って使わされていきました。皆さんはどうだったでしょうか。私たち皆さん独自の深みを見出して、それに気づいて使命に主と共に生かされたでしょうか。本日はですね、この申し上げましたように喜びの第3週目ですね。皆さんは今どうですか。喜んでおられますか。内から喜びが湧いてくる日々を歩まれているでしょうか。内から喜びが湧いてくる日々を願っておるでしょうか。ね、誰しも願いますよね。楽しみと喜びの違いというのはね、よく言われますし、言いますけども、楽しみは外から来るもので、一瞬ですね。でも喜びはですね、内から来て、それは、本当の喜びはそれは変わらない、消えないというものですね。私たちはそれを求めていくものではないでしょうかね。イエス様は言われています。あなたの名が天に、命の書に記されていること、これが最も喜ぶべきことだと言われました。皆さん、このことを喜んでおられますか。そのことを考えたらね、本当嬉しいなと思うんじゃないですか。でもなかなかそれはね、いろんなことがあって考えられないというね。特にやっぱり12月はね、死が走るとも書きますが、そんなことを考えている余裕がないということがあるかもしれませんが、私はだから静まってそれを喜びとしていくものでありたいと思うんですね。神様が言われること、それは永遠の命の日々を体験し、天の御国に行けること、それが喜びだと。なぜそれが喜びかというと、イエス様と生き生きとした命あふれる人格的な交わりを持てるからですよね。これが喜びの本質だと聖書は言います。神様との交わりがね、日々日々生き生きされていく、そこに喜びの本質があると。皆さん、そうではないでしょうか、ね、今はそのイエス様と見えない中での交わりです。でも私たちは顔と顔を合わせ、フェイス2フェイスで会える時がもうすぐ来るんです。そう、それが再臨というんですよね。再び望むと書いて再臨、それこそが歓喜するほどの最上の喜びだと聖書は言うんです。皆さんどうですか。イエス様と会うことがワクワクするものになっていますか。どうでしょうか。真面目な話、いや会いたいけど別にイエス様はね、がっかりしたら大変やしとかね、思っていたのと違うとかね、イケメンやなかったとかね、そういうのもあるかもしれない。でも神様はあなたといつも会いたいし交わりたいと願っておられる。だから救われたんですよね、私たちを。だからイエス様もものすごい私のレベルを超えた片思いをされているわけですね。で、皆さんは両思いにされたわけですが、今は顔と顔と合わせて会えない状況ですが、顔と顔と合わせて会えるのが再臨。で、そのことを深くね、私たち救われたものが覚えるのがこのアドベントでもあるんですよ。だからば私たちは初臨、2000年前のイエス様のご降誕の恵みをいただいているからです。私たちは今待ち望むもの、再臨をイエス様ご自身が再び来ると約束されたところ、それが今日のところですね。で、今日のところを通してイエス様が言われたその真意と思いを受け取って、私たちがどのように生きて何を希望とするのかを、そのことを改めて受け取り直したいと思うんです。神の御声に聞きましょう。まず第一番目がですね、終わりの前兆の始めです。終わりの前兆の始め、 惑わされないようにと言われました。ちょっと長いんですけども、5節から19節ですね、がそのことが書かれているところですね。まず5節6節をですねお読みいたします。皆さんどう言いましょうか。3、はい。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。あなた方の見ている小屋のものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきますとあるんですよね。皆さん、ここはですね、ものすごい荘厳なですね、神殿。それを見たらですね、そのユダヤの人々が圧倒されて、大理石でできている素晴らしい石、そして金箔で覆われている奉納物を見て深く感心していたら、イエス様が、いや、これ壊されるんだよということを言われたんですよ。で、これは文字通りに起こったんですね。もう歴史がもう私たちに教えています。紀元70年にローマがエルサレムの神殿に火をつけて、その熱によって覆われた金箔が大理石のケースの中に入って、ローマはその金を採取するために一つ一つの石を取り除いて、文字通り一つも積まれたまま残ることがなく石が崩されたということがあったんですよ。まあ、この通りになったんですよね。で、このことは当時の歴史家ヨセフスという人がユダヤ戦記にそれを記しています。あの、歴史的な側面でこの福音書を見ようと思えば、そういう、あの、特に、こう読まれているのがヨセフスですよね。ユダヤ戦記っていうのに書いてありますから、もし興味があったら読んでいただきたいと思いますが、そこにですね、そういうことが書いてありますね。で、7節にこうあります。彼らはイエスに質問していった。先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。つまり彼らはですね、この神殿が壊されるのが、いつかということと、世の終わりの前兆について聞いているわけです。つまりですね、彼らは、神殿が壊されることと、世の終わりがほぼ一緒に起こると考えたんです。で、なぜそういうふうにね、彼らは思ったのかというと、そうです、彼らは、旧約聖書を熟知してますよね。ユダヤ人は旧約聖書が土台ですよ。で、旧約聖書にね、あの、世の終わりのことがいくつも予言されてますね。皆さんも、あそこかなと、思い浮かぶのがあると思います。彼らはですね、まあ、いくつかの中で、ゼカリア書、14章にですね、こういう言葉がありますね。1節2節に、見よ、主の日が来る。これは世の終わりのことですが、その日、あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々を集めて、エルサレムを攻めさせる。町は取られ、家は略奪され、婦女は侵される。町の半分は、補修となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされないとあるんですね。で、彼らはですね、エルサレムの滅亡をイエス様から聞いたとき、この言葉を思い起こしたわけですね。で、そしてもう一つの箇所、ゼカリア14章3節4節、ここ皆さんで読みましょうか。ちょっと章が、1ではなくて3と4ですけども、ここ皆さんで読みましょう。では3、はい。主が出てこられる決戦の日に戦うように、それらの国々と戦われる。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。そうです、そのような予言があるんですよ。ですからですね、この聖書の予言から、神殿が滅ぼされることと、世の終わりにキリストが来られて神の国を建てられることがほぼ同時に起こると考えたんですね、彼らは。皆さんですね、ここに予言をね、読むときの難しさというのがあるんです。それはですね、神様は永遠の視点からご自分の言葉を与えておられるわけですよね。永遠の視点ですから、一つの出来事ともう一つの出来事の間に大きな時間の隔たりがあったとしても、それをですね、一緒に語ることが多いんですよ。ね。だから私たちは、この、そういう、私にとったら1年って長いじゃないですか。でも、イエス様は1000年は1日と言われる尺度ですから、だいぶ開きがあるけれども、一緒に言われる。で、ここもその一つなんですよね。だからですね、どこのことをこれ言われてるのかっていうことは、ちょっとですね、よく聖書全体から丹念に読まないとわからないわけですが、まあでもね、それはですね、いろいろ今までの先人の信仰者がですね、まあそのことを解き明かしていたわけですが、特にそのことをですね、私はまず覚えたいんですね。ですが、イエス様はここで神殿の崩壊とキリストが来られる時に起こることを詳しく説明されているんです。 まず最初に総合的に全体的に何が起こるのかということを語られて、次に詳しく起こる出来事を順番に語られているんです。8節9節をお読みいたします。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時は近づいたとか言います。そんな人々の後についていってはなりません。戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ませんと言われたんですね。つまりイエス様はここで終わりの時の印ではないという出来事をまず話されているんです。つまり自称キリスト、私がキリストだという人が現れたりしても終わりではありません。また戦争や暴動のことを聞いてもそれは終わりではないです。イエス様は惑わされないように気をつけなさいと。つまりですね、これは、ね、福音の本質から外れないように目を覚ましていなさいということですね。しっかりとイエス様から目を離さず御言葉に立ちなさいと。つまり世の終わりというのは恐怖心を駆り立てたり、あるいは逆に好奇心をそそるような形で来るのではないよということです。私たちがですね、終末とか世紀末という言葉よく聞きますよね。特にそういう言葉を使ったらアニメがヒットするらしいですね。世紀末とかね、エヴァンゲリオンとかあるじゃないですかね。でもそういうことに好奇心をそそったり恐怖心を煽ったりするのではないと。本当にね、この世の終わり、イエス様が言われるのは恐怖心や好奇心を引き起こさせるようなものではないと、そういうふうに見てはならないと。本当に世の終わりということは、例えば4節にですね、これは貧しい中から一人のヤマメの女が持っていた生活費の全部を捧げるということがあったんですね。つまり本当の世の終わりというのはですね、自分を神様に捧げるように多くの人が導かれていくんだということをここで言われているわけですね。つまり自分がではなくて、もう本当に神様に心が向けられていくという、そういう状況ですね。で、終末についての話で、自分が振り回されないようにとイエス様は勧められた。そしてここからですね、10節から具体的なことを言われました。戦争、地震、疫病、天からの前兆のことをここから言われていくわけですね。まずですね、ここから言われていること、これですね、前兆です。まず災いの第一は争い、戦争です。ここで言われました。つまりイエス様の時代のその当時の人々も未来、つまり私たちもですね、無数の戦争や争いを経験すると。皆さんいかがでしょうかね。現代もですね、争いは絶えることがありませんね。今現在もロシアのウクライナ、中国のウイグル、台湾へ攻める危険、そういうものがあったりしますよね。で、人間は理性によって進歩してより平和になっていくという人がいますが、それは幻想だとも言われますね。戦争は絶えることなく、科学の発展は兵器の競争ともなって結局戦争、争いを引き起こすことになる。聖書はですね、争いはあなたの中に欲があるからだと。つまり神から離れて自分を一番にして他人を思うままにしたいという自己中心の罪があるから争いが起こるんだという、その理由をはっきりつけてますね。聖書は罪があるからと言うんですよ。決して宗教があるからではないんです。私たちは互いにその罪があるゆえに争いは絶えず緊張関係が生まれる。自分が神の前に罪人だと謙虚に認め、ごめんなさいと謝って、悔い改めやすい心がなければ戦争、争いは決してなくならないと聖書は言うんですね。皆さんいかがでしょうか。私の中にある罪が争いの種だと。やはり人間の歴史はですね、民族は民族に、国は国に敵対し立ち上がることをやめない。10節にある通りですね、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり。11節にこうあります。大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天下の凄まじい前兆が現れます。2つ目はですね、これは自然災害ですね。自然災害です。大地震ね、世界中で本当に私たちも頻繁にですね、経験しています。最近においても阪神大震災、東日本大震災、これから南海トラフが来て富士山が爆発するんじゃないかと。富士山爆発しないでね、まんじゅうが売れ続けてるらしいですが、皆さんどうですか。そういうね、やっぱりちょっといつからと思うじゃないですか。私たちもこの瞬間もですね、 あるかもしれないですよね。でもそれをないように思い込もうとしているっていうのが正直じゃないでしょうか。そして何よりもこの疫病ってこうはっきりとありますよね、11節に。まさにこの2年はコロナです。ものすごくリアルで実感してるんじゃないでしょうか。でもこれはですね、今までも何度も何度もあったわけです。ペスト、天然痘、スペイン風邪、今でも世界的大流行、パンデミックが起こってきたんです。危機によってまた多くの人が世界で餓死しています。こういう状況を冷静に見るときに、まさに私たちは世の終わりの初めにいるということがもう疑いないのではないでしょうか。しかし恐ろしいこと、天からの凄まじい出来事はまだ見ていませんよね。で、これはこれから先のことなんです。イエス様はそれから、ね、それらが起こることが世の終わりなんだと言われているんですね。今までにイエス様が言われている通り、すでに起こっていることを根拠に、これからも起こると確信を持って私たちは言い切れるのではないでしょうか。おとぎ話のような闇雲に信じているではありません、ね、私たちはもうすでにそのことが起こっているんです。旧約聖書に予言されたことがこの2000年間の間にもうすでに起こっている、そのことを根拠に私たちはこれからも起こりうるだろうと信じることができるんですね。だから聖書は申し上げてますように、理性的で論理的な書物であり、かつ常識を超える超常識的な書物、まさに神の言葉だということです。そのことをはっきり言えるんですね。科学技術によって人間は進歩したかのように見え、過去の間違いを通して人間は道徳的に良くなってきているように見えたかもしれません。けれど真理はその逆ですね。さらに状態は悪くなっている、つまり罪がもっともっと蔓延してきている。なぜならば私たちはこの世のものに信頼を置いているからじゃないでしょうか、ね、多くの人は万能感が増しているんですよ。皆さん考えてみてください。聖書言ってますよね。アベルを殺したカインの子孫から様々な文明が生み出されてきたんですよね。農業発達、芸術工学が発達。でもカインよりもずっと多くの殺人が起こって、それに対して神様は洪水を起こされたことによって裁かれた。そういう罪の性質があるんです。そしてノアの8名からまた生まれてきた。でも罪の性質は私はなくなったわけではありませんね。イエス様は弟子たちがこのキリストを信じる者が何事もない天国のような環境で生きていくのではなくて、戦争や災害や歴史の中の一員として生きていくことを伝えられているんですね。つまりいろんな毎日がバラ色、何の本当にこの争いとかそういう災害が起こらないというのではなくて、いろんな戦いやいろんな葛藤の中で私たち信仰者として生かされていくんだということをここで言われたんです。12節ですね。13節、ここを読みましょうか。では皆さんで、3、はい。しかしこれら全てのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証をする機会となります。そうですね、そのようにこう言われているわけですね。この技の3つ目は迫害ということがあります。迫害ですね。教会が誕生してからこのイエスを信じる者は迫害の中に入れられましたよね。ローマ帝国がものすごい迫害をした。日本においてもそうですね。でもですね、そういう中にもイエス様が与える恵みと希望があるんだと言われているんです。その一つは証しする機会と書いてあるんですよね。ここで皆さん、このことはですね、もうイエス様が十字架にかかって復活された後、あの人の働きにたくさんあるんじゃないでしょうか。あのペテロが、ね、捕らえられて、あの最高議会の真ん中で、この方以外には誰によっても救いはありませんと、世界中でこの名の他には私たちが救える名としてはどんな名も人間には与えられていないと告白したんでしょうか。人の働き4章12節にそのように言われてますよね。人の目にはただ災いの時、迫害の時ですが、それはイエス様から見たら証をする機会、証をするチャンスだという、そのように言われてるんですね。証をする機会。そして14節ですね、 こういうふうにも言われています。14、15も読みましょうか、皆さんで。3、はい。それでどう弁明するから、あらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対しても反論もできず、反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。皆さん、アメンでしょうか。すごくないですか、皆さん。考えたらあかんことですよ。皆さん、考えられへんという人ってね、朗報ですよね。考えない方がいいんですよ。ね。もう、いろいろ、ああして、こうして、なんて言おう、こう言おう、こう言おうとかね。考えすぎたらね、あかんと。私がね、話すから。しかもどんな言葉ですか？どんな反対者も反論できず、反証できないような言葉と知恵を私、主ご自身があなたに与えます。どうやったらですか？心を冷めないで置いたらなんですよ。すごいですよ。まあ、頭空っぽっていうのはいいことですよ、皆さん。ねえ。もう、朗報ばっかりじゃないですかね。あ、だんだん忘れっぽくなった。感謝ですね。神様が働くスペースが重くそ。すいません、重くそというね。思いっきり開くんです。アメン。ね。これなんですよね。本当にクリスチャン生活の醍醐味はね。自分が弱い時にこそ強いということを自分を通して実感できるんですよ。こんなワクワクすることないじゃないですか。で、これはじっとしたらね、そういうこと起こらないので、何かね、神様しないことをやって、これからもパーティーもそうですよ。初めての経験になるでしょうね。コロナ禍であんなでかいとこでパーティー、寒いんちゃうかって皆さんそういうのが来たでしょ？どうすんねやろなとかね。あんまりなんか売りがないからとかね。いろんなそういうネガティブなことって、なんか不思議と人間ってどんどん湧きますよね。サタンがね、そんなやったら無駄やだって言うんですよ。やった、やらんほうがええでって。そんな寒いとこ寒いとこ行ってどうすんねんとかね。もういろいろして。でも、そうじゃないんだ。イエス様ね。もう、反論する人が反証もできず、ね、言葉と知恵を与えるって。そう、私たちがね、これでけえのちゃうかって思うところに身を置けば置くほど神様が働くってことですよ。神様に期待したら、つまり期待するんです。皆さんですね、信仰者としてせっかく救っていただいたんだから、神様をもっと体験したいと思われてるはずですよ。それを自分でそうさせまいとしてるんですよ。常識的に言うとできないことです。戦いですよね。常識人として歩もうとしている人はですね、超常識の歩みは難しいかもしれません。でも神様は、そういう人はね、そういうところに追い込まれるんですよ。強いられた恵みだったでしょ？ね？だからね、もうほっといてもね、超常識の人はもういいんです、それでは。でもね、真面目な人は、そういう強いられた恵みの方にね、追い込まれるんですよね。もうその時にしようって、叫ぶか否かですよ。そしたらあなたをどうして働かれる雨ですか、皆さん。これがですね、やっぱりクリスチャンライフのですね、私は魅力やなと思うんですよね。ここに書いてあることもその一つです。ね。あなたが本当にですね、考えで、ここにいたら、もう御霊が教えるってことですよ。皆さん、迫害や苦しみによって、ね。私たちが他のものにもう頼めなくなるという状況、神様以外のものに頼めなくなることができる、頼めなく、もう神様以外しか頼めなくなるっていう状況になることが神様の願いなんです。ですが、私は順調に物事が進むと、いつの間にか目に見えるものに頼ってしまう傾向があるんです。すると神の働きはそこでストップするんです。でも迫害によって神にのみしか頼ることができなくなって、それで神が生きて働かれてくださるんです。いかがでしょうかね。主は宣言されていますよね。皆さん、ヘブル 11-1 です。ここに書いてませんが、こうありますよね。信仰は望んでいることから保証し、目に見えないものを確信させるものです、ね、そうです。信仰とはそうですよ。目に見えません。しかし、見えることではなくて、見えない事柄を確信することこそ信仰だと。目に見えないことを確信するところにこそ、この祝福は自分の経験となり、真の平安となるということを、イエス様は何度も何度も、その希望を言われているんですね。そしてですね、勝利があります。必ず勝利があるということです。18節、19節見てください。ここも言いましょうか。では3、はい。しかし、あなた方の髪の毛一つにも失うことはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。そうですね。素晴らしい、これはですね、約束です。勝利宣言ですね。この少し前ですね、ここに殺さるものもありってあるから、ちょっと矛盾してるんじゃないと。殺されて髪の毛減らんでも別にね、それは何なんて順番逆じゃないですかってね。 思いますよね。これは何言ってるかというと、つまりこれはですね、体を殺しても魂を殺さないものを恐れなということと繋がってるんです。つまり永遠の命を得るから大丈夫だとですよ。被造物はできても命までだということです。で、私は命がどういうことかもう最、ね、そこらはもう本当にあってはならないというふうに思うでしょう。それも真ですが、でもその向こうの霊まで滅ぼすことができない。一切害を受けることはないということが主にある勝利なんですよ。つまり、体だけじゃないんです。ね、体が何とか生きながらやるというこの発想価値観は神なき人と同じじゃないですか、皆さん。そうでしょ？もちろんですね、私は病が癒せることを願いますよ。ならば、それは、少しでも長生きしたいという意味ではなくて、少しでも神様の使命を地上で果たす、役割を果たしたいという思いからそう願うです。でも神様の時は神様しか知らないですから、でも御心の通りなさってくださいと言うんですよ。だから、私たちがですね、本当例えば病に関しても、自分の想像をはるかに超えることが起こった時は、それが改善されるように、癒しと回復とともに、主の最善がなるようにと言うんですよ。この祈りを忘れてもならない。ね、癒されますように、回復しますように、だけだったら、これはですね、神の人と同じご利益的には祈りなんですよ。イエス様が模範を示してくださいましたよね。あなたの御心だけがなるように、つまり最善がなるようにですよ。主の運がなるように、それがもうあなたがもういいよって、もう最高の場所に移すからいいよって。だって私にとって最高の場所は主の御元じゃないでしょうか。顔と顔を合わせる。パラダイスですよ。ね。パウロはずっとそのことを言ってるんですか。できるもんやったら早くね、天に帰りたい、天に帰りたいって。ね。危惧者が聞いたらこの人自殺願望者ですよね。でも私たちはなすべき使命があるから残るんですって言ってはっきり言ってますよね。使命があるんですね。つまり私たちはそういう勝利をいただいているものだということを確認しましょう。そして第2番目ですね、異邦人の終わる時まで、ね、時が終わる、これは非常に大切ですね。20節から24節までございますが、ここにこうあります。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に移ってはいけません。これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。その日、哀れなのは身重の女と血の身を持つ女です。この地に大きな苦難が望み、このために身怒りが望むからです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますということが書いてますが、皆さん、このこともですね、先ほど申し上げた AD70 年のローマがエルサレムを侵攻した時にこれが実際起こったわけですね。で、ここでですね、この病に逃げなさいというこの御言葉を聞いて実際助かった人がいるわけですね。で、そのことの中にあの人ヨハネがいて、パトモス島に行ってこの黙示録を表したとも言われています。まさにですね、この予言の通りのことがこの起こった、これも歴史家ヨセフスは記しています。すごい凄まじかった争いですね。で、実はですね、これはいわゆるこの他の福音書には、このような言葉が書いてあるんですね。こういう言葉、まあ、読まなくてもいいですけども、こういう言葉皆さんご存知でしょうか。この病に逃げなさいと、荒らす憎むべきものということが書いてありますが、この二つ目のですね、マタイとマルコの福音書に書かれています。で、これはですね、荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならばっていうのは、これは反キリストという存在がいて、聖所に入るときに始まる大観難のことを指しているというふうに言われますね。でも、この今日のルカはローマがエルサレムを包囲することを指している。つまりですね、このもうすでに起こった AD70 年の出来事だということがここで言われていると、イエス様が言われたってことですね。で、このですね、24節もう一度見てください。ここにですね、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますと書いてあります。つまり異邦人の時の時という言葉、これがですね、神のですね、この計画を知るために非常に大切な言葉です。それは異邦人の時が終わったら 神がキリストによってエルサレムから世界を支配するようになるからだということですね。つまりここから神の国が始まると言われます。皆さん、異邦人の時とはいつまでからいつまででしょうか。紀元前586年にバビロンがエルサレムを滅ぼしてから始まっていると歴史は教えてますよね。つまりバビロンという国がエルサレムを支配して、そして AD70 年にこのローマが支配してずっと来たんですね。で、イスラエルは他の国のものだったんですよ。いつまでですか。異邦人の時が終わるまで。これ皆さん20世紀なんですよ。1948年5月14日にイスラエルの国が再び再興されるというあの時まで異邦人の時だったんです、ね、だから異邦人の時が終わったでしょ。今終わったんですよ。で、今イスラエルという国ができているのはそういう意味も大きいんです。だから多くの世界中歴史、この歴史とこの聖書をよーくこの知って学んでいる人たちはものすごく驚いたんですよ。予言通りだと、聖書通りじゃないかと、ね、多くの人はね、こんなね、イスラエルの国がもう一度再興するなんてありえない、あったら奇跡だと言ったんですよ。神様を信じた人もあったんですよ。1948年5月14日に。そしてなんとそれからですね、この19年後の1967年の第三次中東戦争でエルサレム市街もイスラエルに戻ってきて、オリーブ山もエルサレムのものになったんですよ。だからさっき言いましたね、ゼカリア書のオリーブ山に立つということが実際のものとなっているんです。もしその時に他の国のものだったらね、イエス様と出会えないわけじゃないですか。今あのオリーブ山もエルサレムの領土になっているわけですね。そして今まさにですね、私たちはそのことを思うときに、まさに異邦人の時が終わってからキリストがエルサレムに戻ってこられるまでの移行期にまさに生かされていることがわかるんですよ。だからキリストの際には間違いだということが言えるんです。皆さんどうですか。ずーっと経験もあとね思ってる方、そうじゃないですよ。今この瞬間もそのベルが鳴ってね、再臨が起こるということです。そして最後です。第3番目ですね。シュエスが雲に乗って来られるんです。25節からですね、読んでいきましょうか。25節、こうあります。そして人、月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れ、どよめくために不安に陥って悩み。では26、27言いましょうか。3、はい。人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。そうです。皆さんですね、ここでその時って書いてますよね。その前にですね、この恐ろしさのあまり気を失うってことですよ。ね、もういわゆるですね、地上でものすごいこの天変地異が起こり、天の万象が揺り動かされるということが起こり、つまりですね、私たちはそういうことが起こったらですね、ちょっとでも安全なところに逃げるじゃないですか。例えば津波が来たら高いところでしょ。でもね、この時はもう逃げ場がなくなったということですよ。地上のどこにも逃げれなくなったんです、ね、つまりですね、人間の力ではもうどうすることもできなくなった、自分では自分を救えないということがもう徹底的に知らされるその時ということです。だからこのその時という意味はですね、何もかもより頼むことができなくなった時のことです、ね、何にもより頼むことができなくなったんですよ。お手上げ状態です、ね、それも私たちはなんとかね、自分はね、神的存在だと、何でもできるんだと、万能だということを思って、まさにこれが罪ですよね。でもそういうことが全く役に立たない状態のその時に、主は雲にね、輝かしい栄光を帯びて雲に乗って、これは雲に乗ってというのはですね、雲と共にという意味ですよね。詩編46編読みましょうか。皆さんでここ3、はい。神は我の酒どころ、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、 たとえその水が立ち騒ぎ、泡立ってもその水かさが増して、山々が揺れ動いても、そうです。詩編ではもうはっきりとこのことをですね、言ってるわけです。私たちは揺るがない。神が酒どころがなくて、肉体がもう全てだと思ったら本当恐ろしくて仕方ないでしょ。でも、霊の場所はもう備えている。逃げ場はどこですか？私の逃げ場は主ですよ。皆さん、アーメンでしょうか？このところに私はアーメンと告白することができる。だから幸いなんですよね。まさにですね、地上に私の希望すべて置いているか否かというのは、この再臨をですね、思うときにものすごく問われるわけです。後に来る世界、キリストが王として治める神の国は、今よりもはるかにしっかりした、決して揺るぎないものです。で、この28節のところにこうあります。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたからですと。これはですね、この体をまっすぐというのは目を上げるというふうにも訳せる言葉ですね。目を上げ、頭を上げなさい。つまり目を覚ましていなさいということですよ。皆さんちょっとやってみましょうか。目を上げて、頭を上げましょうか。で、そうですね。そう、こういう生き方をしなさいということですよ。天を見上げる。ギリシャ語で人間のことをアンソロポスと言いますね。上を見るものですよ。上を見る、主を見上げる。いつもいつもですね、本当気づいたら頭を上げ、目を上げて、いつも主を見上げていく。そして見るのは贖いが近づいたから、ね。皆さん、この贖いというのはですね、あの十字架による罪の贖いとは違う言葉です。この贖いはですね、何の言葉ですか？聖、この栄華ですよ。つまり新しい体が与えられるという、ね、そのことを表す贖いです。違うんですよ。私たちはですね、今聖化の歩みを歩んでいますよね。記憶され続ける、悔い改めと感謝を持って日々日々心の真ん中に自分を据えているということに気づいて、イエス様ごめんなさい、あなたを真ん中にお迎えし直しますことを絶えず絶えずし続けて、ね、螺旋階段のように、でも確実に上に上がっているという聖化、清い記憶化ける。でもですね、神様、イエス様の似姿に完全になりくることはできませんよね。できるのはいつですか？私がイエス様と出会った時、つまり栄華ですよ。栄光に化ける栄華、それを言ってるのがこの贖いです。つまりこの28節の贖いというのはこの栄華のことを指すんですね。皆さん、これが私の希望です。いかがでしょうか？これが私たちの究極のゴールです。私の滅びゆく体、有限な本当に罪ある愚かな体、罪深い肉体も贖われる究極のゴールはこの栄華。聖霊の助けによって苦難や誘惑に耐え忍び、イエス様が来られ勝利を得るその時、今地上で直面する災い、苦難、悲しみ、痛み、誘惑、それからもう完全に解放される時が約束されているんです。これが聖書が言う救いの達成なんですよ。救いの歩みの最終ゴール、これが栄華であることを忘れないでいたいですね。そのために主は2000年前に来られたんですよ。私の罪をあがなって、まず永遠のうち天に流し下るために、この救いを与えるために来られた。そして皆さんは感謝のことにこの救いをいただいた。なんとされるでしょうか。そして今この聖火の歩みをしている、その背後には痛々しいあの血が流され、痛みがあって、本来私たちが血だらけになる必要があった。でも私を愛する主がそうならないように、だから主を見上げ続けていきたい、主を本当に慕い求めていきたいのではあります。贖い栄華です。そのことを私は忘れないでいたいと思いますね。そしてですね、私たちは、ね、覚えたいこと、最後に、再臨には空中再臨と地上再臨の2種類があることを覚えたいですね。今日ですね、私のいただいたこのイエスを言われたこの形を絵にすればこうなるんです。見ましょう。これです。真ん中にいるのが白い馬に乗っておられるイエス様ですよね。これは黙示録19章11節に書いてますね。白馬、皆さん、白馬の王子ってイエスのことですからね。今白馬の王子がおらないからというふうに待ってる方は、イエス様ともう出会ってますから、もう待たなくていいですから ね。白馬の王子っていうのはここから来てますからね。黙示録の19章に書いてあるんですよ。つまりですね、地上再臨です。でもですね、聖書は地上再臨ともう一つ空中再臨、景挙、この二つがあると言ってます。で、今日私たちがね、イエス様によって分かち合わせていただいたのは地上再臨です。ただですね、空中再臨ははっきりと御言葉に記されているので紹介しますが、まずこのガラテヤの方はこの地上再臨ですね。 すいません、使徒の働きですね、読みましょうか。3、はい。外来の人たち、なぜ天を見上げ立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登って行かれる見た時と同じありさまでまたおいでになります。ご存知のようにあのイエス様が昇天されてポカーンとですね、もう本当に弟子たちが腰を抜かさんばかり見ている時に、御使いがなぜあなたは立っているんですか、同じありさまでオリーブ山にですよ下ってこられますよ。これが地上サインですね、最終的な、ね、でその次がこうありますね。下の方読みましょうか。第三の記三、はい。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある使者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。アーメンです。これが景況です。これが景況ですね。皆さん、この空中サインに預かるのではないですか。イエス・キリストを救う人で信じている人が景況されるんです。このことはですね、レフト・ビハインドとかいう映画でね描いてますね。つまり一挙ですよ。だからみんなの服が残ってるんです。世界中70億人の3分の1がクリスチャンですから、大量失踪事件ということでものすごいニュースなんでしょうね。いろんなところにですね、服が散乱するとかですね、そういうことがね、起こるんですよ。ね、皆さん、これがこの図ですね。また、これをですね、皆さんのところに、ね、送っておきましたので、これがですね、全体像です。私たちが、ね、これから起こること、天に引き上げられイエス様と共にいて、そして、7年間の間、大患難というのが来ると言われてますね。これはダニエル書を見ればわかるところですけども、その7年後、空中祭の7年後に、さっき見た白い馬に乗ってイエス様がですね、地上に来られる。だからですね、皆さん、私たちはじゃあどこにいるんでしょうかね。あのイエス様がこうやってね、馬に乗って。実は私たちは、さっきのですね、絵によればどこにいるのか。あの後ろにいるということですね。一緒に馬に乗っているんですよ。わかりますか？皆さんと下にいる、ね、7年の間に救われた方々と私たちは、ね、一緒にこう出会う、そういう状況にあるということです。そのことを聖書は教えているんですね。そこですね。そのことを、ね、私たちは希望として持ちたいのであります。私たちはこれから起こること、それは景況です、ね、こういう感じですね。一挙に出会える、ね、下から上に、ね、ちょっとなんか不思議な絵ですけどもね、まあ、いろんなイメージしたこの絵がありますが、ね、そのことを私はこれから本当に経験するものとなるわけですね。私たちのですね、告白に切迫した再臨というのがあります、ね、本当に今この瞬間も神様と出会う、でもそれがいつか知らされていません。でも再臨は近づいていて、思いがけ突然訪れる。私はこの切迫した再臨信仰をいただいている。だから目を覚まして、さまざまな我々の印を見極めて、いつイエス様が再臨されても良い備えをする必要があるんです。今日出会っても皆さん、準備は OK ですか？いや、待ってください。今日はちょっとね、合わせる顔がありません。なんていう風にならないように。ね、いつ神様と出会っても、ね、いいように。だからイエス様が言われたんです。明日は明日のことが心配する。今日、一日一は精一杯、今を生きなさいと。だいつイエス様とお出会いして地上から手に移されてもいいように生きる、これが神様がいる信仰者の本当に健全な生き方だということですね。それまでは使命にあなたは生きていきなさいと、ね、今日イエス様が来られるかもしれない、会うかもしれないというこの切迫した思いは、あなたを清い生活とイエス様と自分との関係は熱いか冷たいかの私の生活のあり方そのものに関係し、漫然とした毎日ではなくて、自らの生活を正し、清く保つことへと導いてくれるんですよ。これが再臨信仰です。このことを私は初臨の恵みをいただいたこのクリスマスのアドベントに、私はもう一度受け取り直して、私の信仰を、イエス様との関係を点検しています。私の希望、それはイエス様と顔と顔合わせて、五感全部を使ってね、関われるということですよ。視覚を使い、また聴覚を使い、また嗅覚を使い、また触覚を使い、味覚を下感、五感全てを通して、全てのことを用い、全人格でイエス様と交わりを深めていく。なんという幸いでしょうか。この幸いを いただいていることをね、感謝しましょう。そしてこのことをまだ知らない家族や友人に、あなたが関わっている方々に、このクリスマス、今年こそ届けられていくように祈りを積み上げていきたいと、そのように願います。祈りましょう。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を見て雲に乗ってくるのを見るのです。天の父神様、ありがとうございます。神様が今日この恵みを語ってくださったことを感謝します。私たちは確実に天の御国、永遠の命をいただいて、その神様と顔と顔を合わせ合うということに希望を置くものであることを感謝いたします。どうかそこに立ち、この既に受けた恵みを私たちの方々に流していくものとならせてくださいますように。通り置き器と私たちお一人お一人を豊かにお持ちください。感謝します。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では応答の賛美を下げいたしましょう。さしく待ちにし、新聖歌68をもって主を賛美いたしましょう。
明日の